今週は教会のカレンダーで受難週ですので、キリストの受難について一緒に学びたいと思います。マルコの14章の27節をどうぞお開きください。マルコの14章の今朝は27節からです。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと宣教を始められました。さまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。数々のこの奇跡を見ると、そしてイエス様の権威ある教えを聞くと、イエス様が確かに神の御子でありキリストであることが明らかに示されました。そして約3年半の働きを終えて、いよいよエルサレムにロバの子に乗って入場されました。群衆はホサナ、祝福あれ、今私たちを救ってください。彼らが待ち望んでいた救い主がついに来られたわけで、主の御名によって来られる方に自分たちの王としてイスラエルは歓迎しました。それは日曜日、ちょうど今日ですね、パームサンデーと言われる主の木の枝を持って王を彼らを迎えるわけです。しかしもうイスラエルは宗教的に堕落してました。でイエス様の働きの始めもそうだったわけですけれども、神殿で彼らはこの商売をしてました。で宮清めをなさったわけですが、もう3年も経たないうちにもうすぐに堕落をするのがイスラエルで、イエス様はそれで月曜日に宮に入ってこの宮清めをなさいました。それを知った祭司長、この宗教指導者たち、律法学者たちはどのようにしてイエス・キリストを殺そうかと相談しました。で火曜日、その彼らとの激しい論争がありました。水曜日のことは書かれてません。おそらく静まる時を持たれたのでしょう。で今日のこの箇所は木曜日です。最後の晩餐をイエス様は持たれました。その後、ゲッセマネの園での話が今日の箇所なんですね。27節ご覧ください。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。31節一緒に朗読します。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。ここは最後の晩餐の後、ゲッセマネの園に向かう時の話です。イエス様はあらかじめご自分が十字架にかかり復活することをご存知でした。またご自分が捕らえられると弟子たちが皆つまずき逃げ去ることも知っておられました。実はこのことは500年以上も前に預言者ゼカリアによって預言されていることでした。でそこの13章の7節にはこう書かれています。万軍の主の御告げ、牧者を打ち殺せ、そうすれば羊は散っていく。イエス様はここでそのことを引用されて27節で、聖書にこう書いてありますからとゼカリア書を引用して言われました。キリストが苦難を受けること、そして弟子たちが逃げ去ることは予言されていることでした。聖書は神の言葉です。で、聖書が神の言葉と言われているのは、予言がすべて 100% 成就することにあります。でこの後イエス様は予言の通り十二弟子の一人ユダの裏切りによって捕らえられます。そしてユダヤ人たちの不正な裁判によってローマ兵に引き渡され、彼らの処刑法である十字架で殺されます。しかし実際は彼らに殺されたのではありません。確かにユダの裏切りによってユダヤ人たちに引き渡され、ユダヤ人たちはそれをローマ兵たちに引き渡し十字架で殺しました。しかしそれはあらかじめ神が 私たちを罪から救うための方法でした。聖書の予言は私が羊飼いを打つと予言しています。イエス様はそのことをここで引用されたわけですけど、この私とは父なる神のことです。羊飼いとはメシア、救い主なるイエス様のことです。打つとは殺すという意味です。羊とは弟子たちのことです。神は羊飼いなるイエス・キリストを打ちました。なぜですか？私たちの罪の身代わりのためです。身代わりとしてイエス・キリストは十字架で打たれました。すなわち死なれました。それは神が私たちを罪から救うための方法でした。しかしイエス様が打たれると羊は、弟子たちはどうするんですか？散り散りになるということ、逃げるということ。なぜ弟子たちはみんな散り散りに逃げ去るんですか？彼らは自分たちも捕らえられて殺されるのではないか、死を恐れたからですね。イエス様は彼らが逃げ去ることを知っておられましたが、見捨てることはなさいませんでした。ここでその予言を引用して、そしてその後にこう言われてますね。私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。確かに予言の通りに打たれます、死にます。でも死で終わるわけではなく、よみがえることをイエス様は何度も弟子たちに伝えました。そして彼らが逃げ去ることも言われ、逃げ去った後でもイエス様はこの復活の後、羊飼いなる主は彼らを導き再び集めると言われたわけです。このようにイエス様は弟子たちが皆つまずくことをはっきりと予言なさいました。でもどうですか、弟子たちの反応は。ペテロ何と言ってますか？ここで、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。彼はイエス様が言ったことに対して、いいえ、私は大丈夫です、つまずきませんと反論するわけです。まあ彼の本心ではあったでしょう。しかし神と議論して勝てる人がいるんでしょうか。どんなに賢い人であっても神と議論して勝てる人などいません。ペテロはいつも一言多い人で、余計なことを言って失敗してしまいます。彼は自分に自信がありました。彼の本心でした。イエス様を愛してました。イエス様に最後まで従いたかったわけですね。そして彼にはプライドがありました。他のものはどうか知りませんけれども、私は大丈夫です、私だけは大丈夫です。しかしイエス様は彼に言われるわけですね。あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に、何ですか、私を知らないと三度言います。彼は大丈夫ですと言ったんですけれども、イエス様は、いや、あなたは鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言います。するとペテロは負けないですね。彼、力を込めてってあります。言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。プライドにかけて、男の意地ですね。絶対自分は大丈夫ということ。自分に彼は自信がありました。私は大丈夫です。しかし知っての通りに、鶏が二度鳴く前に彼は、私はその人など知らない。三度目は呪いをかけてまで、私はその人を知らないと、自分を守ることを私たちは知ってますね。彼は三度イエス・キリストを否定しました。そして主が言われたことを、彼はその言葉を思い出して激しく泣いたと、ルカの22章の62節が書かれています。で、ここ読むと、ペテロだけではなくして、皆の者もそう言ったと書いてあります。でも、皆一目散に逃げていってしまいます。それでもイエス様は彼らの弱さを理解し、彼らを愛し、見捨てることをなさいませんでした。 私たちはすでに聖書を学んでそのことを知っています。同じようにイエス様はあなたの弱さ、私の弱さをすべて知っておられます。知らないで愛したのではなく、主は初めから私たちの弱さを知っておられます。私たちはある時には強いです。でもある時には弱いです。このことには強いです。でもこのことになると弱い時があるわけです。私たちは完璧ではありません。私は大丈夫などとはとても言えないわけです。どんなに強がったとしても、やがて自分の弱さを知ります。多くの場合、問題にぶつかるまで私たちは自分の弱さは知りません。自分は大丈夫だと思うわけですよね。でも本当に自分の力でどうすることもできない。問題にぶち当たった時に心が折れ、心が砕かれる時です。で、その時こそあなたが主イエスキリストに本当に心から信頼することを学ぶ時なんです。私たち問題がないときは自分は大丈夫、自分に頼って生きるわけです。でも問題を通して神を憐れみ深い方で主に信頼することを私たちはその時こそ学ぶときなんです。あなたはどうでしょうか。自分の弱さを感じているでしょうか。助けを必要としてないでしょうか。学校、職場、家庭で私たちは多くのことで悩み心配するものです。特に人間関係で悩まない人はいないわけで、いろいろな問題で私たちは悩み苦しむわけですが、イエス様はあなたの弱さを知っておられ、あなたに同情することができ、またあなたをその問題から助け出すことのできる方です。私のもとに来なさいといつも主は私たちを招いておられるわけです。全て重荷を負って者は私のもとに来なさい、乾いているものは私のもとに来なさい。主はいつも私たちを招いてます。私たちはこの方にいつも来るものでありましょう。32節ご覧ください。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネと一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様と弟子たちはオリブ山のふもとにあるゲッセマネの園に来ました。エルサレムに来るたびにイエス様はいつもこの園を祈りの場所として使っておられました。ルカの22章の40節にはいつもの場所と書かれています。いい言葉ですね。いつもの場所。皆さんどうですか。いつもの場所持ってますでしょうか。いつもの場所、自分の居場所、自分が落ち着くところ、自分が一人でいられるところ。私たちは毎日忙しくしているわけで、忙しいはこの心が貧しくなるというか、心が滅びるって書きますけれども、忙しすぎると私たちは心が落ち着かなくなります。慌てます。でも私たちが死の前に沈まるならば、私たちの心は慌てなくなります。一人沈まって祈るとき、一人沈まって死の言葉に聞くとき、死と親しく交わるとき、私たちはそれが必要です。イエス様の地上生涯の成功は祈りの生活にありました。イエス様は神の子です。何でもできる方です。でも勝手にイエス様は動かれたわけではなく、いつも父なる神の御心を求めました。いつも父なる神の御心に従って歩まれました。祈りなしにはイエス様の地上生涯はありませんでした。完璧な方でした。完璧な方でさえ祈るのだとすれば、不完全な私たちはなおさら祈りが必要ですね。いつもの場所を私たちも持つものでありたいですね。イエス様はいつもの場所に着いた時、弟子たちにこう言われました。私が祈る間ここに座っていなさい。もうユダはすでにイエス様を裏切るために出ていきましたので、12名から1人いなくなって11名、その中で他の弟子たちはゲッセマネの園の入り口あたりで座って、 待たせたのでしょう。8名の者は待って、そして3人のここにあるペテロとヨハネとヤコブを連れて行かれるわけです。で、大事な時にはイエス様はいつもこの3人をそばに置きました。例えばヤイロの娘をよみがえらせた時、この3人はイエス様のそばにいました。そして変貌山に登られた時、イエス様が世の初めから持っておられた父と同じ栄光の姿を表した時に、この3人はそばにいました。そしてここですね、イエス様はこの3人を連れてゲッセマネの園の奥の方に行かれるわけで、なぜ3人だけいつもそばに置いたんでしょうか。ペテロは後に最初の指導者になっていきます。ヤコブは最初の殉教者になります。ヨハネは使徒の中で最後まで長く生き延びてキリストを証しする人になっていきます。このようにこの3人は重要な指導者としてのポジションを主がもうすでに備えていたわけで、ですからすぐそばに置いて多くのことを学んでほしかったのだと思うんですよね。そして主から学んだことを他の人にも教えることができるようにと、おそらくそばに置かれたことでしょう。で、ゲッセマネとオリーブの油絞りという意味です。その場所でオリーブの実の油を圧縮したので、ゲッセマネと呼ばれるようになりました。そのゲッセマネでイエス様の心も苦悩で押しつぶされます。33節にこう書かれています。イエスは深く恐れもだえ始められた。イエス様が深く恐れました。イエス様がもがき苦しみ始められました。なぜ深くイエス様が恐れたんでしょうか。なぜもがいたんでしょうか。なぜ苦悩されたんでしょうか。肉体の死を恐れたのではありません。それは罪を知らない方が私たちのすべての罪を背負うからです。イエス様は罪を知らない聖なる方です。罪を味わったこと、経験したことはありません。全く罪のない方、私たちは稀ながら罪を持っています。罪がどういうものであるか分かっています。イエス様は罪を全く知らない方です。第二コリントの5章の21節にこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス・キリストにあって私たちが神の義となる、神の前に正しいものとされるために、イエス様は私たちの罪を背負われました。イエス様はその罪をご覧になって深く恐れ苦悩なさいました。また私たちの罪の身代わりで、神の御怒りが、神の憤りが、神の裁きを受けられるわけですから、それでイエス様は深く恐れもだえ始められました。イエス様が私たちの罪を背負われるということは、神から切り離されることになります。永遠の初めから父なる神と共におられた一人子の神なるイエス・キリストが、私たちの罪のゆえにその神から切り離されてしまいます。そして罪に対する神の御怒りがイエス様ご自身に下されるわけです。罪を背負い、そして全ての罪のために神から裁きを受ける、そのことを思うとイエス様は深く恐れもがき苦しみました。そして弟子たちに言われました。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われるほど、イエス様の心は深く恐れ悲しみ押しつぶされました。イエス様は 十字架にかかって復活することを私たちは知っています。イエス様ご自身もそれを繰り返し教えました。でも決してそれは軽いものではありませんでした。神の子だからなんとなく涼しくさーっとそこを通り抜けた話ではありません。知ってはおられました。イエス様そのために来られたわけです。でも実際罪がそして神の裁きを受けるとなった時、イエス様は深く恐れもがかれた。ですから弟子たちに言われました。ここを離れないで目を覚まして一緒に祈るように。35節、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様はペテロとヨハネとヤコブのいるところからさらに少し奥に進んで行かれました。ルカの22章の41節には、石を投げて届くほどのところに離れてと書かれています。弟子たちから少し離れて石を投げたら届く距離にあって、そこでイエス様は地面にひれをして一人で祈られました。もしできることならこの時が自分から過ぎ去ることができるように、もしできることならこの時が、この時とは神が定められた十字架の苦難の時です。イエス様はご自分が犠牲になることによって私たちが罪から救われることを知っておられました。しかしそれは知っていても罪を背負うことはあまりにも大きな犠牲、恐ろしいことでした。罪を知らない聖なるお方です。罪を背負うことは父なる神から切り離されることです。私たち人間にはその葛藤は理解することのできない大きな葛藤です。そしてイエス様はこう言われました。アバ父よ、アバとはパパとかお父さん、父ちゃんという親しい呼び方です。イエス様は苦労の中で、大きな葛藤の中で、アバ父よ、親しみを込めてそのように呼ばれました。アバ父、あなたにできないことはありません。その通りです。神にとって不可能なことは何一つありません。神は全能の神です。私たちはさっき賛美しました。全能の神、全能とはこう何でもできるという、人はある程度のことはできますけど全てできる人などいません。でも神は何でもできる方です。全能なる方です。もし神がなされたいことであれば何でもおできになります。父よ、あなたにおできにならないことはありません。それかどう言われるんですか。イエス様はどうぞこの杯を私から取り除けてくださいと祈られました。あなたにおできにならないことは何もありません。あなたは何でもできる方です。どうぞこの杯を私から取り除けてください。この杯を取り除けてください。この杯とは旧約聖書を学ぶとよくわかりますが、杯は神の怒りを表して使われます。杯は神の裁きの象徴として使われます。イザヤの51章の17節、エレミアの25章の15節に憤りの杯と書かれています。詩編の75編の8節には、主の御手には杯があり、主がこれを注ぎ出されるとこの世の悪者どもはこぞってそのかすまで飲んで飲み干してしまうと裁きの象徴として 杯は使われます。イエス様は神の一人子です。罪のない聖なる方です。ですから神の御怒りを受ける必要はないわけです。罪がないわけですから裁きの杯を受ける必要は全くありませんでした。しかし私たちを罪から救うために杯を飲まなければなりませんでした。そのために来られたことはイエス様は重々知っておられました。聖書が預言していることでありご自分も繰り返し弟子たちに言われたことであり知ってはおられましたけれども実際罪を見た時神の怒りが注がれることを思った時にイエス様を深く恐れました。深く悲しまれました。そして祈られました。アバ父よ、アバ父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください、取り除けてください。もし十字架以外に、もし十字架以外に罪の身代わり以外に血を流すこと以外に罪を許す方法があるのであればそのようにしてください。良い行い、教育、宗教で救われる道があるのであればイエス・キリストは十字架にかかる必要は全くありませんでした。しかし十字架以外に私たちを罪から救う方法はありません。神の言葉である聖書は初めからこう教えています。血を流すことなしには罪の許しはない。血を流すことなしには罪の許しはない。命の身代わりなしには命を罪から救い出す方法はありません。もしイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死ななければ私たちは永遠に滅んでしまいます。自分の罪の上に、それは当然な結果です。しかしそれは神の望むことではありません。神は愛です。神は憐れみ深い方です。神は私たちを救いたいわけです。イエス様もそのことをよくご存知でした。そのために来られました。失われたものを探し出して救うためにイエス様は来られたわけです。贖いの代価としてご自分の命を差し出すためにイエス様は来られました。使えられるためではなく使えるために贖いの代価としてご自分を捧げるためにイエス様は、その目的だけのためにイエス様は来られたわけです。アバ父よ、あなたにおできならないこと何一つありません。もしもしこの先今日私から取り除けることができるのであればそうしてください。しかし私の願うことである、あなたの御心を行ってください。あなたの御心のままをなさってください。イエス様はゲッセマネの園においてそのように苦悩の中で激しい葛藤の中でイエス様にとっては最後の誘惑だったんでしょう。悪魔は最初からイエス・キリストを十字架にかけないようにイエス様の交渉外の初め覚えてますよね。荒野に導いて御霊が導いたわけで、悪魔は何をするんですか。この世の映画を見せて十字架にかからずに済むようにそのように誘惑するわけです。そしてペテロが初めて、あなたこそ生ける神の御子キリストです、そのように信仰告白できたときに、私はこの岩の上に私の教会を建てます。そのように言われました。その後、ペテロはどうするんですか。十字架の話をすると、勇め始めて、そのようなことがあってはいけません。イエス様は何て言われてるんですか。サタンよ、退けと言ったわけです。 十字架にかけないように、十字架こそ救いであることを悪魔は知っているわけで、それが見えないようにするわけです。それにかからないようにする、目をくらますわけです。イエス様の最後の戦いはゲッセマネの園にありました。イエス様はその激しい苦闘の中で勝利をされて、父なる神の御心を再確認なさり、杯を飲む決意をなさいました。37節、それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、イエス様が苦しんでいる中で弟子たちは眠っていました。イエス様これご覧になりました。辛いですね。ペテロに言われた、シモン眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び連れて離れていき、前と同じ言葉で祈られた。イエス様は十字架を、その苦難を目の前にして深く恐れ、もだえ祈られました。弟子たちにも目を覚まして一緒に祈るようにと言われたほどでした。しかし戻ってくると彼らは眠っていたわけです。眠ってました。結局イエス様一人で深い恐れと苦悩とに立ち向かわれました。ペテロにこう言われました。シモン、シモンというのはこれペテロの生まれながらの名前です。イエス様は彼のことをケパ、ペテロと呼ばれました。ニックネームです。小石っていう意味です。彼の将来の姿です。でもペテロと呼ばれながら、いつも彼の古い性質が出るときにはシモンって言った。私たちもそうですね。イエス様を信じて霊に燃えているときには、死の御心を行うことができるわけですけど、でもすぐに古い性質に私たちも戻りやすいわけです。シモンに戻りやすい。で、ここでイエス様は眠っている彼を見て、シモンって言って、眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったの、彼らは確かに肉体的に疲れていたでしょう。でもイエス様はここで怒ったのではなく、彼らの弱さを同情し、言われたことですね。ペテロがイエス様に言った言葉を覚えてますか。彼は、たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと彼の本心だったわけです。彼心は燃えてました。イエス様のためにしたい。でも肉体は弱かった。疲れていました。食事の後でもあったわけです。クタクタでした。心は燃えてても肉体は弱いのです。私たち肉体を持っているわけですから、弱さがいろいろとあります。誘惑に陥りやすいです。誘惑に陥らない方法、これ祈りだけしかありません。祈ると私たちの心は死に向かいます。祈らなくなるとどうするんですか。自分の力でやるわけです。自分の力でできると思います。疲れていきます。眠ってしまいます。肉体が眠るだけではなくして、霊的に眠った状態なんです。祈らないことは霊的に眠った人なんです。御言葉に聞かない人たちは霊的に眠った状態、活動はしてます。でも神の御心を行うことはできません。活躍はするかもしれません。でもそれは神の栄光のためではなく、自分の称賛されるためなんです。心は燃えていても肉体は弱いんですね。祈り続ける必要があるわけで、それからイエス様は彼らから離れていき、前と同じ言葉で祈られました。もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、アバ父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと同じ言葉で繰り返しイエス様は祈られました。 ルカの22章の44節には、汗が血の雫のように地に落ちたとあるように、いよいよ節にイエス様は祈られました。最後に40節から、そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ、行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。弟子たちは、イエス様が深く恐れ、もだえ苦しんでいるとき、よっぽど疲れていたんでしょう。イエス様が戻ってくると、また彼らは眠っていました。睡魔には勝てなかったようですね。彼らはイエス様にどう言ってよいのか、わからなかったと書かれています。言い訳のしようがありませんでした。それからイエス様は3度目に来て彼らに言われました。まだ眠って休んでるんですか？もう十分です。あなた方にも飽き飽きしました。イライラしてます。腹立ってます。そういう意味ではありません。もう十分だ。十分にイエス様を祈って十分に確信し、父の御心をイエス様は十分に再確認できます。で、悲しんでいる弟子たちに、疲れ切っている彼らにイエス様を深く同情され、そしてここでこう言われました。時が来ました。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。ヨハネの福音書の中に、私の時はまだ来ていませんと、最初の奇跡を行ったのがカナの結婚式でしょう。メシアの喜びを表現するのが結婚式だったわけですが、イエス様は私の時はまだ来てませんとおっしゃいました。で、繰り返しヨハネの福音書の中で、私の時はまだ来てない、私の時はまだ来てないと言われて、そしてある時にイエス様は私の時が来ましたとおっしゃいました。ここでもイエス様は私の時が来たとおっしゃいました。イエス様が苦難にかかる時です。イエス様は苦難の中で祈りを通して父なる神を十分に確信なさいました。確認なさいました。もはや葛藤はありません。いよいよ最大の使命である十字架に向かわれます。立ちなさい、そのように言われました。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきましたと言われました。敵に立ち向かう、苦難に立ち向かう、毅然としたイエス・キリストの態度の表れです。イエス様はユダに裏切られました。親しい友に裏切られました。裏切られました。聖書の予言の通りです。宰相たちは妬みました。救い主が来ることを彼らは待ち望んでいたはずです。神の言葉を預かっていました。神の約束を受けていました。神から任されている人たちでしたが、実際にその方が来た時に彼らはその方を拒みました。捨てました。そして異邦人に引き渡しました。ローマ兵にイエス様は引き渡され、十字架で殺されるわけですけれども、しかし事実は、神が、霊的な意味は、神が私たちを罪から救うための唯一の方法であったわけです。私たちは皆自分の罪の家に、神の裁きにあって当然です。有罪が確定していると聖書は教えています。言い逃れは誰もできません。知りませんでした、そんなことを言っても、私たちは神の基準から照らし合わされると、ユダヤ人であれ、聖書を知らない異邦人であれ、皆神の前に有罪であることはもう明らかなんです。 良い行いでも救われません。人が作った宗教でも救われません。救われるのは神がしてくださった贖いの技だけなんです。イエス・キリストの十字架の他に私たちの罪の許しはありません。罪のが許されるためには血を流すことなしには罪の許しはないからです。ですからイエス様は自ら進んで十字架に向かわれました。私たちのすべての罪を背負い十字架で死なれました。葬られました。そして聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえりました。もしイエス・キリストが十字架にかかったままであれば、そこで聖書が終わるのであれば、決して聖書は良い知らせではありません。ただの偉大な宗教家の一人でしかありません。良い教えをした、奇跡をたくさん行った人でしかありません。私たち同じ人でしかないわけです。しかし聖書はこの方は死人の中から復活したと証言しています。そのことによって神の御子であることがはっきりと証明されました。この方には罪がないんです。皆さん、罪を知らない方なんです。あなたの私の罪の身代わりとして十字架で死んで、そして罪がないですから、この方は死人の中から3日目によみがえってくださったわけです。それによってこのイエス・キリストを信じた私たちの罪がはっきりと十字架で支払われた証拠になるわけです。そのように復活と十字架はセットで私たちに伝えられている福音なんですよ。イエス・キリストは死んで3日目によみがえってくださいました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。信じた私たちはすでに救われました。ただで私たちは信じて救われたわけです。無条件なんです。しかし私たちにはただですが、神はそのために大きな犠牲を支払ってくださいました。イエス様の命が捧げられたわけです。ここに神の愛があります。あなたはどうでしょうか。この神の愛を受け取ったでしょうか。どうぞまだの方はあなたも今日イエス・キリストを信じてください。もうすでに信じたクリスチャンの皆さん、私たちは神の愛を知りました。そして神の愛をすでに心の内に持っているわけです。私たちはどう応答するんでしょうか。私たちを愛してくださった、私たちを救ってくださった、まずこの神を愛することですね。そして神に喜ばれる生活をする、すなわちあらゆる行いにおいて聖なるものとされること、これが私たちが神に対する生き方です。そして神に対して清く生きるだけではなくて、神の愛を受けた私たちはその愛をもって見える兄弟、信仰の仲間、教会の家族に対して愛を示していくことです。さらに神の願いは私たちが救われるだけではなくして、あなたの家族もあなたの友人もこの救いの中に、神の愛の中に、神の恵みの中に入れられることを神は望んでおられるわけです。イエス様はそのために十字架にかかり復活なさいました。そして天に帰り、もうすぐ主は戻ってこられます。今は教会の時代です。今は恵みの時代です。信じる者は誰でも救われる時代です。やがてそれが困難になる時代がやってきます。私たちは目を覚まして、今しかチャンスはありませんので、家族のために祈り、友人のために祈り、一人でもイエス・キリストを信じて永遠の命に入れられるように、神の愛にとどまるように、神の恵みの中に入れられるように、私たちはますます目を覚まし祈って、そして福音を伝えるものでありましょう。来週はイースター礼拝です。イエス様は今も生きて働いておられます。 この方に祈って、この方のもとに私たちは人々を連れて行きましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を招いてください。あなたのもとに引き寄せてください。そしてイエス・キリストを信じて永遠の命を得て、あなたのことをしてくださりありがとうございます。どうぞ私たちが、主がゲッセネマネの園で苦悩の祈りをされたことを忘れることがないように、私たちは心は燃えていても肉体は弱いものです。誘惑に負けやすいものです。どうぞ目を覚まして、私たちが祈り続けることができますように、あなたの御心に従って歩めるように、御心を行うことができますように、自分の願いではなくあなたの御心がなりますようにと、私たちが祈ってあなたの御心に従って歩めるように、私たちを御霊に満たしてください。また私たちの家族もどうぞ主イエスキリストのもとに連れてくることができますように、主がどうぞ私たちの手を足をまた口を用いて神の愛を届けるものとして用いてください。感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。